フレンチクラッシックカフェ、ご案内は指揮者の中田正樹です。フランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います。ボンジュアトルモンデ、こんにちは。モーリス・ラヴェルのラ・ヴァルスを聞いています。ヴァルスといえばね、四分の三でズンチャッチャーと思ってる方も多いでしょうがですね、モリス・ラヴェルのラ・ヴァルスというのは本当にいろんなことがこう入っているという話を前回からしています。まあいろんな意味でね、そのズンチャッチャーでもいいんですけども、このラヴェルの場合はですね、こうどっちかというとはっきり見えないところからこうだんだんね見えてくるんですよっていうことを自分でもコメントで書いてるぐらいですからね。じゃあそのズンチャッチャーをズンチャッチャーに聞こえない方法っていうのをですね、いろいろと模索しているわけですよね。で、最初にまずピアノのソロで書いた、それを今度は2台のピアノで書いた、それをさらにオーケストラしたというふうなお話をしましたけれども、やっぱりこれだけの規模の音をですね、つまり負荷音といってドミソの他にいっぱい音をこう足してるんですけども、それをやっぱりこう樹脂といって、まあ10本の指で弾くにはなかなか大変なんですね。ですからやっぱピアノを2台でやるとね、そのちょうど倍になるわけですから、そういう意味でのこう音のね芳醇さってのは当然出てくるわけでしょ、うん、そこはやっぱり望むべくところだったんではないかなという気がします。それでね、その輪郭という意味ではですね、こうちょっと考えるとピアノってまあ、あの大きな楽器の中でフェルトのこうハンマーで打鍵してるわけです。トントントンって打ってるわけでしょ。だからどんなにテヌートでこうつなげて書いたとしても、一回ずつそのハンマーで弦を打鍵してるわけですから、パラパラパラパラパラパラするはずなんですよね、うん、でそれをわざとにピアノでこう流麗な感じを出すということをですね、別なテクニックでいろいろやってるんですね。それを今回聞いていただこうと思うんですけども、まず冒頭のところからね、今日はピアノ2台のバージョンで聞いていただきましょう。ではどうぞ。 まあ、この冒頭からねほとんど聞こえないぐらいに始まると、でブンバンブンバンってこうね、なんか聞きようによっては三拍子の最初の2つしかならないから、ドントンうんドントンうんってこうなんか鼓動にも来るんですね。でそれからやっと9小節目になって、トントンパントントンパンっていうこう3拍目が入って、あもしかして3拍子かなっていうぐらいのですね、うん、これが不思議な感じですね。でこのピアノ2台の話をしましたけども、ピアノ2台とでは同じ2人で弾いても、ピアノ2台といわゆる連弾、ピアノが1台あって2人で4種で弾くという、どう違うのかということですね。この辺はあのサンサンスの時にもいろいろお話したと思うんですけども、サンサンスという人はどちらかというと連弾が好きだったんですね。つまり88件あるでしょ鍵盤がね、うん、あれを10本で弾くのはもったいないと思ったに違いない、うん、倍あればもっといっぱい音が出せるじゃないかと思ったに違いないですね。まあ例えばサンサンスで言えば交響曲の第3番のオルガンのですね後半の方にほんのそこしか出てこないんですけどね、本当にスコアでも2ページぐらいしかないんですけども、そこでピアノが出てくるんですけども、やべだべだべだべだべだべだべだべだべってこう分散音を吹いてるんですけども、それ2人で弾いてるんですよね。つまり連弾で弾いてるわけです。だからまあ簡単に言うと音が20個同時に鳴らせるということですよね。かと思えばサンサンスの動物の謝肉祭の、まあ、チェロのソロで有名なあの白鳥というのがありますね。あの伴奏はですね、動物の謝肉祭の中では一応ピアノ2台でやることになってますね。トリラリロリラリロリラリってすごい単純なことやってるんだけど、ピアノ2台で弾いてますから一人の人はブンブンしかなかったりね、まあこの辺がなかなか面白いところですね。そのピアノ響きっていうことをちょっと考えると、ピアノ2台と連弾というのは作曲家の頭の中ではこう使い分けてるんじゃないかなっていうふうに思います。では続きを聞きましょう。
Thank you.
オーケストラに比べてピアノだけですとこうやっぱり色彩感というかね、こう一瞬こうモノクロームの感じがして退屈になるんじゃないかなと実はちょっと思うところもあるんですが、実はそのオーケストラにはない効果っていうのが逆にありますよね。つまりオーケストラですとポルタメントっていって音と音の間をトゥーとかドゥイっていうこともできます。それから逆にピツカートっていってプンっていう指で弦を弾くという技術があります。それをラヴェルの場合はアルコといって弓で弾いた後のトゥーンプントゥーンプントゥーンとかですねすっごい細かいことをやってるのね、うん、だけどもそれをじゃあ同じことをピアノでやった場合ってこう均一になりそうなんですけども、これがですねまた違った味わいでその同じ鍵盤のまあ言えば均一なところでちゃんと音の種類がこう分かれるように調節されているところがすごいなと思うんですね。それ と,、グリッサンドっていうのがありますね。テルーンっていうのがあります。まあオーケストラですと大体ハープがやるんですけれども、ピアノのグリッサンドってもっと強力なんですね。つまり音の行ったり来たりする幅もありますけれども、さっきちょっと話したように1音1音が全部打鍵されてるわけですよ。言えばね、その弦をポポポポポポってやってるのですから、ルーンっていうよりも一つ一つがパラパラパラパラパラパラって一つずつこう鳴ってる感じがするのね。だからピアノのグリッサンドってはとても効果的で、またこうオーケストラとハープとはねまた違った味わいがあると思います。それともう一つは今回の録音もそうなんですけども、ピアノ2台というとこう横にお互いにこう向かい合うようにピアノを置くんですけれども、そうするとまあ向かって下手の人はまあ普通に弾いてますよね。普通のピアノ、つまり蓋をこっち側に向かって開けてますけども、上手に座ってる人は蓋を開けてるじゃなくて蓋を取っちゃってるわけですね。だからまあ言えば音は上にしか上がらないということなので、同じ条件ではなかなか聞こえないですね。ですけどおそらくそのピアノ2台に書いている作曲家はそのことまでおそらく想定してるんではないかなという気もします。それと今回のこの音源を取ったホールがですね、島根県松江のプラバホールというホールなんですね。これはまあ簡単に言うとね、こう円の R を基調にしてまして、舞台も四角じゃないんですね。だから切れ目がこう 前皿がこう半円みたいになっていて、天井も割とこう丸い感じになっていて、しかも後ろにパイプオルガンがついてるということです。つまり普通 の多目的ホールみたいにね、こう天井とか横に反射板あるいは音響板があって音がすぐにパンとこう弾いたらすぐに跳ね返るというのではなくてですね、どちらかというとこうどっちかというとワーンとこう、鳴ってしまう、ある意味いい音なんですけれどもね、その辺の音質というのはですね、普通のホールみたいにパキッとこう鳴らないところがまたこのホールのこう良さではないかなと思います。ちょっとそんなことも考えながら聞いていただけるといいと思います。後半っていうのはね結構大きな音がするところが多いので、そういうところの音の広がりっていうのはちょっと味わっていただければいいなと思います。では後半聞きましょう。 今の箇所をですね、じゃあオーケストラで聴いてみましょうね。でもちろんそのピアノにはある意味限界がありますよね。その音量もそうですけども、音色もそうです。ですけども同じ色彩の中で、つまり同色の 色の中でのこう濃淡みたいなのがものすごいはっきりしていて、これはこれでとても効果があるんじゃないかなと僕は思うんですけどもね。これオーケストラにするともっとあの打楽器がまずもういろんな楽器あって、これお話したように7人いますからね、ドシャーンとかバラーンとかこういろんな音がします。ですから逆に言うとあのお話したように、本番の音量ってなかなか難しいわけですね。あのその場で指揮者がもし合図出したとしてももう叩き終わってますからね、今更あの弱くしろとかできないわけでしょ。ですからそういうところではこう難しいところもあるんですけれどもね。それからホールのことで言えばですね、オーケストラは練馬文化センター大ホールで、収録してるんですね。これはまあいわゆる普通 の多目的ホールなので、両端にねこう反響板があって天井にもあってという、つまりこういわゆる四角くなっていて、まあ言えばバーンと音がですよ、パーンとちゃんともうほぼ時差がなく鳴るというホールなんですけどもね。逆にその打楽器も向きによって、例えばここで言うとですね、タムタムってドラがですねドーンって鳴った時は、あのドラってはだいたいこう壁に近いところに置きますからね。だから叩いてる本人が思ってるよりもこっちにすごいリフレクションがブワーンときて、あのドラだけ大きい音がするということはままあります、まあ、今回も若干そうだったんですけどもね。というわけで、まあ練習場と本番の会場が違うということをどうやってこう、まあ、乗り越えるかというのも一つのあれなんですけども、この曲の場合はやはりテンポがこうすごい揺れますし、打楽器はたくさん7人いるということとかですね、管楽器は三管編成なんですけれども、まあ、そういう中でこうバランス取るのがなかなか難しいっていうことが一つ、それから僭越ながらこれ指揮数もとっても難しい、あのこう 1-2-3-1-2-3 ってこうワルツってこう三角形だと思ってる人はまだいっぱいいるんですけど、あの三角形をですね少し早くなると 1-2-3-1-2-3 ってこう一つぶりといってですね、タッタッタッタッタッタッってこう三角形じゃなくなっちゃうんですね。それで我々はこうワルツというとこうウィンナーワルツをねこう想像する方が多いと思います。ウィンナーワルツってこうちょっと独特で、踊りの方もこうクルンクルンクルンクルンこうねご存知で回りますでしょ。そうするといわ わゆる息がつくわけですよね。同側運動じゃなくなっちゃうわけですよね。つまりイヤッとっとイヤッとっとってなっちゃうんで、実際ウィンナマル2の時はですね、まあ、あれ一種のウィンナマリとも言えるんですけど、細かく言うと2拍目がほんのちょっと先に出るんですね。だからズンチャッチャズンチャッチャってズンチャッチャズンチャッチャってこう2拍目がちょっと前に出てアクセントがついて、3拍目が後ろにズンチャッチャってこうつくみたいなね、まあそれがこうウィンナマル2の特徴でもあるんですけれども、フランスの場合はその3拍子ってこうミュゼットで、ミュゼットっていうのはどちらかというと3拍目も大体同じ長さなんですね。だからツーやったってもツーツーツーツーツーツー、だからパリの屋根の下とかさ、シャンソンがあるじゃないですか。ああいう伴奏ってトーイーティートーイーティーってこう2拍目と3拍目が大体同じになっていますから、ちょっと聞いてみてください。ではオーケストラバージョンで最後のを聞いていただきましょう。オーケストラバージョンで最後のところを聞いていただきました。最後のところドルルルルルルルンパパパパパンってなってましたよね。あれ実はね、あそこのところはピアノ版とちょっと違うんですね。ピアノ版の方はルルルルルルルンタタタタタンって終わるんですね。でもオーケストラの方はドルルンタタタタタンと休符が入ってるんですね。どうしてでしょうかね。ラヴェルさんはやっぱりこう残響とかね、そんなことを考えたのかもしれませんね。今日のオーケストラの方はエルムの鐘交響楽団、ピアノの方は今井美穂さんと、それから望月美希さんのピアノでした。このラヴェルのラヴァルツに関してはですね、吉田秀和大先生がですね文章を書いていて、僕はこれとても愛読をしているんですが、朝日新聞に、音楽展望という記事をこう月2回ずつもう何十年ってわたって書かれてまして、まあ本にもなっているんですが、この中にラヴェルのことを書いてある回があって、これは1975年の8月18日付の記事です。僕がフランス渡ったのが1974年なので、わりかし行ってすぐで、しかも僕が行った次の年ぐらいにバーンスタインがオーケストラ・ナショナル・フランス、つまりフランス国立放送管弦楽団とラヴェルほとんど全曲やったのね。その時の CD っていうのはね、大体3枚分ぐらいやっていて、僕それほとんど実は聴いてるんですけれども、ちょうどその時期にね、偶然この吉田秀和先生の文章が朝日新聞に出ていて、それを読む機会があり、この時はニーチェがね、その人の人間像を語るには3つ逸話を言えば大体その人の人間像がわかるよってニーチェが言ったという、 もう前書きがありですね、ラヴェルはどういう人かっていうことに、その3つ、まあ、逸話というわけじゃなくてストーリーをこう書いてあるんですね。でその1つはオランダで書いた絵はがきの話ですね。それでとにかく風景を描写するのに何も書いてない、風車が回ってるっていうだけではこうすごいそのダイナミックなですね、地形から何か見えるような描写が書いてあるっていうのが1つ、つまりそういう感受性みたいなのがね。二つ目っていうのはね、彼は下肢動物のような人だったという。下肢動物ってのはこう歯が尖ったリスとか、ああいう動物のことを下肢動物って言うんですけども、んで彼はなんでそうだったかというと、ある演奏会に行った時にですね、その頃そのフランスあるいはパリでですね、タキシードを着た時に、タキシードはですね濃紺が流行っていたと。ブルードゥニュイって言うんですけど、ブルーはブルーね、青デュニュイっていうのは夜だから、真夜中色の紺とでも訳しますかね、その色が流行っていたということで、でその時にですね、自分だけが黒いタキシードを着ていたと、 もうそのことが気になって気になってですね、その演奏会で音楽がもう全く耳に入らなかったっていうことをこう友達に喋っているということが一つね。つまりそれは流行遅れっていうんではなくて、自分だけが違うっていうことにこう気遅れしてですね、それがこうリスのようにこう目をキョロキョロしながらね、なんで俺だけ違うの着てんだみたいな感じでですね、とてもこうそういう気持ちがあったということで、また昇進とは違うんですけど、こうとてもそういう繊細なところを持っていたということが2つ目のエピソードで書かれています。それからもう一つはね、アメリカに50日間ぐらいボストンとかニューヨークとか演奏旅行に行った時のエピソードが載っていて、とにかくパステル色ってことはこう明るいね色のワイシャツをね50枚持って行ったと。つまり滞在日数分のワイシャツを持って行ったというくらいのおしゃれの人だったというエピソードが載っています。で、一番最後の日にボストンで演奏会があったと。で、もうね、当時は当然船ですからね、荷物をもう先に出して、ホテルから荷物を先に出しちゃって演奏会場に行ったと。でもその時に演奏会始まる前にハッと気がついたらね、その自分の履いてた靴は黒い靴ではあったんだけれども、演奏会用の靴ではなかったと。普段履きの靴、傷んでるわけじゃないんですよ、でも彼はきっと本番用の靴って決めてたに違いないですね。それで僕はこれでは指揮できないって言ってですね、そのもう送り出しちゃった荷物を取りに行ってもらって、その本番用の靴が来るまで待っていてですね、開演を1時間遅らしたとかですね、潔癖症というかね、とってもそういうこだわりがあったというエピソードがね、いくつか出てきます。それともう一つはね、吉田秀和さんはもちろん評論家ではあるんですけども、本当にこう知の巨人というかですね、もう美術とかもものすごい詳しいし、まず言葉がみんなできちゃいますよね。 F 属もちろんもうできちゃうんですけども、いわゆる美学というかですね、本当にこういろんなことをご存知だったようなんですが、音楽の評論を書くときにですね、必ず例えばサントリーホールの2階席のどこの何番って、あの人は必ず書いてたんですよね。自分がどこで聞いたからこういうふうに聞こえたっていうことを必ず書いていた。当然といえば当然なんですけど、なかなかそこまでする人はね、こういなかったんで、僕はとても印象的だったんですね。で、彼が最後にですね、このラヴェルのことを書いた最後のところで、もしお前が、そういう文章になってますけど、もしお前がラヴェルの曲を1曲選ぶとしたら何を選ぶと聞かれたらですね、点々って書いてあるから、困っちゃうわけですね。例えばダフニスとクレイとか、もう名曲がいっぱいあるんですけれども、その中でですね、自分はですね、響きよりも長く尾を引いた影のような余韻によってひときわ印象的なラ・ヴァルスを選ぶだろうというふうに書いてるんですね。で、続けてね、これを彼の裁量とするのはためらわれるにしても、この曲には名乗しがたいものへの痛切な憧れがあると書いてるんですね。で、この痛切な憧れっていうのはおそらくそのウィーンのね、社交界であったりとか、もしかしたら舞踏会とかね。なぜかというとね、ラヴェルの作品、特に若い時のはですね、そのメネットって名前を付けながらも古典の舞曲の形式を使ったりとかですね、こうバロックにこう遡ったりとかして、なかなかその形式感を崩さないっていうのは、もううんと若い時からこだわってた部分があると思うんですね。それはやっぱりちょっと、懐古趣味とも言えるんですけども、何かそういうこう頭の中はこう結構保守的なところがあって、自分は絶対踏み外さないぞっていうところがあってね、もう音はねすごい近代的なんですよ、もう自由闊達なんですけれども、そのカチッとした枠はね、もうその中でとどまるという決心がこうすごい伝わってきます。では次回はですね、ワルツ続きでですね、モーリス・ラヴェルのもう一曲名曲があるんですね。このラヴァルスより少し前に書いてますけれども、公約はですね、高雅で感傷的なワルツ、ワルツノブルエソンティモンタルというのが現代です。ではまた。お相手は指揮者の中田雅樹、提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。